特集、自分たちの町は自分たちで守る。真野地区町づくり推進会の実践に学ぶ。播磨町自主防災組織合同研修会。平成23年3月に発生した東日本大震災は、伊勢湾台風以来、現代社会が初めて経験するスーパー広域災害と言われていますが、南海トラフ地震が発生した場合は、これをはるかに上回る被災規模になることが想定されています。また、近年頻発する局所的な大雨や大型化する台風に伴う風水害も大きな脅威となっています。防災に限らず、安全・安心の街づくりを実現するためには、普段から地域と行政の連携をもって課題に取り組むことが重要です。このような背景のもと、今年度で4回目となる播磨町自主防災組織合同研修会は、長年にわたり共同によるまちづくりを進めてきた真野地区まちづくり推進会神戸市長田区から清水光久さんを招き、これまでのまちづくりの取り組みについてご講演をいただきました。いつか必ず発生する災害に備えるためにも、普段からどのような地域づくりを進める必要があるのかについて、住民の皆様と情報を共有するため、また防災・減災は地域に住む多くの人が共通の認識を持って取り組むことが大切との考えから、ここに研修会の内容を抜粋して皆様にお伝えします。はじめに、私は皆さんと同じように普段は地域でボランティアをしている一住民です。専門家のような話はできませんが、阪神・淡路大震災から私たちの町がどう復興したかというお話をしたいと思います。真野地区まちづくり運動の原点。1965年代初頭、公害反対運動から端を発した住民運動は、公園づくりや緑化推進、児童の健全育成、障害者問題など精力的に取り組んでいます。とりわけ1970年前後から、一人暮らし老人、寝たきり老人に対する住民ボランティアによる友愛訪問、入浴サービス、給食サービスなど、行政に先駆けて取り組んだのは画期的なことでした。1980年、本格的なハードの街づくり、修復型再開発に取り組み、20年先の将来構想を住民に提案、住民主体、行政参加。30年をかけて、できるところからゆっくりと街の再開発を進めてきました。阪神・淡路大震災。まちづくり20年構想を推進していた15年目に、阪神・淡路大震災が発生しました。その中で、真野地区がやってきたことは、自分たちの町は自分たちで守る、あるいは自分たちの町は自分たちで作るということ。長田区の被害は全壊率も高く、全壊全焼合わせて5割が被害に遭っていました。2人に1人が避難という状況にあり、地域の団体組織の半分が機能しなくなってしまいました。組織としての支援活動。地震発生後3日目に避難所を運営するための本部を立ち上げました。場所は学校の職員室を借用し、1月から1ヶ月間毎日、短時間ですが本部会議を開催しました。地域、学校、行政が協力しながら避難所運営に当たりました。避難所を運営するための本部はいろんな形態があり、学校や行政が主体となって運営している場合もあれば、真野地区のように住民が主体になって運営する場合もあります。いずれにせよ、避難所が開設された場合は、素早く本部を置かなければならないのです。例えば、ボランティアによる支援は組織的に受け入れなければ有効に機能しません。その点からも早く本部を設置することが重要となります。組織的に対応できなかったところはうまく受け入れることができず、残念ながらボランティアが帰ってしまったという例もあります。次に問題となったのは食料の確保でした。そこで普段から地域のイベントで使用している大きな釜で米を炊き、おにぎりを作って配布しました。また物資については、他の地域では避難者が役所に直接取りに行きましたが、 そのような状態になると力のある人が物資を確保してしまい、高齢の方などは物資が配分されなくなってしまいます。間野地区では本部から行政に対して食料や物資を避難所まで持ってきてほしいと組織として要請し、配布は地域のボランティアで担いました。ライフラインが止まっていたため、避難所にいる避難者だけでなく、自宅で避難している高齢者など全世帯に公平に行き渡るように実施しました。家屋の被害調査については、行政が行う被害調査とは別に遠方の建築士を呼び独自に実施しました。調査だけでなく、全壊や半壊の家を京都から工務店に来てもらい修理を行っていました。また若者は建物レスキュー隊を組織し、被災者から要請があると屋根にブルーシートを貼って応急処置を行ったり、家の中の片付けを行ったりと、避難者が早く自宅に戻れるように支援をしていました。また被災者を励ますため、4月にはこれまで長く続けてきた花見を開催、炊き出しも行い、被災者も楽しむことができました。寝たきりの高齢者の方でも車椅子で参加して一緒に楽しくやろうというのが発端で、このイベントもすでに30数年続いています。組織としての復興、間野地区では43戸が焼失した場所にいち早く民間で住宅を建ててもらうことができました。被災者を地区外に出すまいとして、まちづくり20年構想の推進により、9つに増えていた公園の広場に間野地区独自の仮設住宅が105戸建設されました。また地域の中心にはコミュニティセンターのための用地がありましたが、そこに地域の住民が管理する福祉センターが建設されました。この福祉センターは高齢者のデイケアスペース、入浴サービスや給食サービスができるスペース、あるいは児童館、高齢者住宅などの機能も備えており、高齢者から孫まで3代が活動できる施設となりました。また町の発展のため、嘆願書、署名を集めて神戸市営地下鉄の駅も誘致しています。地元の企業も復興に協力し、間野地区に本社を戻し、いくつものイベントを作り出しています。例えば新小学1年生を祝うイベントや、クリスマスパーティー、七夕祭りを行っています。七夕祭りは地下鉄に乗って5000人を超える方々が参加する大きなイベントになっているのです。このようなイベントは企業と住民が一緒に取り組まなければ地域の活性はないのだという精神を企業が持っているからこそ実施できているものです。まとめ、今後南海トラフ地震やそれに伴う津波の心配があり、また犯罪、青少年問題、子どもの健全育成をどうするかという様々な問題があります。これらの問題に対応するために、住民としてどれだけ地域力を高めるかということが最も重要です。間野地区では40年かけて自らの地域力に自信を持ったわけですが、どこの町でも普段から町内会とかいろいろな組織を作り、地域のコミュニケーションを高める必要があると思います。いざという時に住民と一緒に立ち上がれるような地域を、そのようなコミュニティをそれぞれの町が作ることこそが、災害に強い町になるのではないでしょうか。プロフィール、講師清水光久さん、間野地区まちづくり推進会。清水さんは神戸市長田区の南部に位置する間野地区でまちづくり運動に取り組んでいます。間野地区まちづくり推進会は昭和55年11月に発足し、昭和57年5月にまちづくり協議会として神戸市より認定を受けました。昭和57年10月には間野地区まちづくり協定を神戸市長と締結しています。活動の歴史は古く、公害対策などの取り組みが昭和40年頃から開始されています。中1、まちづくり協議会とは、神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例、まちづくり条例に基づき、地区の住みよいまちづくりを推進することを目的として住民などが設置し、神戸市の認定を受けた協議会。12、間野地区まちづくり協定とは、 町づくり条例に基づき、町づくり協議会が町の将来像や方針などをまとめ、そのうち特にルールとして決めておくことが必要な事項について神戸市長との間で結ぶもの。この協定が締結されると、住民などと神戸市が協力してその内容を守っていくことになる。平成25年度、播磨町防災展入賞作品が掲載されています。最優秀賞、乾博樹くん、播磨南中学校3年。優秀賞、正岡蓮くん、播磨西小学校5年。優秀賞、田中直樹くん、播磨南中学校3年。真野地区の町づくりの実績。1965年から1975年、真野地区町づくり運動、郊外追放運動、郊外のデパート、小学生児童の4割に喘息症状、住民大会で郊外工場と交渉、一地域から全市の郊外防止協定に波及、環境改善への取り組み、道路や側溝の掃除、幹線道路沿いに花壇作り、各家庭での人鉢運動、郊外工場跡地に公園作り、工場や駐車場周辺の植栽作り。1965年から1980年、まちづくり運動の広がり。子どもを守る運動、子ども会と母親クラブの結成、鍵っ子教室の開催、丸山地区との交流、まちづくり学校、郊外と市民など、公園管理会、お年寄りの生きがい、真野校区緑化推進協議会建設省の運動。1970年から、地域福祉、老人福祉活動への展開、孤独死をなくす、安否確認のシステム、入浴サービス、第3回まちづくり学校から、給食サービス、寝たきり老人を作らない運動。1970年から本格的なハード都市改造のまちづくりの取り組み、まちづくり懇談会、まちづくり検討会議、真野まちづくり20年構想提案、まちづくり推進会発足、真野同志会発足、神戸市まちづくり条例制定。1980年からまちづくり推進会の発足以後、次々と神戸市の支援を受けながら各種事業を実施。真野まちづくりフェスティバル。阪神・淡路大震災後の真野地区の様子。地震とその後の大火災がもたらした厳しい状況。地震直後の消火活動。消防車が来ない中、地域住民のバケツリレーや企業の自衛消防団の協力で43戸で火災を消し止めた。2700戸ほどの地区。仮設住宅の建設と人口流出。仮設住宅建設後、遠方の仮設住宅に入った人が必ず真野地区に帰るというわけではなく、その仮設住宅の近くにできた復興住宅に入居。生まれ育った長田へ帰ることなく亡くなっていくという状況が生まれてきた。活気が戻らない。震災からもうすぐ20年。未だに長田地区にはシャッター街がある。どんどん住宅ができても、住宅に困った高齢者が主体に入居するために購買力が上がらない。店が開いてもすぐ閉まる。このため、町の活気が戻らず人口も戻らない。過酷な避難所生活。企業も体育館を開放。地震発生直後から家を失った、あるいは家が怖くて住めない地域住民が学校の教室に逃げ込んだ。地元企業も自社の体育館を開放してくれ、その中に避難した。体育館での不自由。1月17日という寒い時期、避難所といっても冷暖房がなく、長期間暮らせる場所ではなかったが、毛布にくるまって避難した。体育館は間仕切りもなく、このような場所では生活しにくい方々が出てきました。例えば、震災直後といえども、勤め先へ出勤しなければならない方は、早く起床するため、他の寝ている方の邪魔になります。あるいは高齢者はトイレに間に合わないのではないかという心配があり、 そのような方々は公園にレジャー用のテントを張り、避難所が解消される8月まで生活しており、過酷な住環境だった。井戸の活用。震災後一番困ったのは、飲料水や生活用水といった水の確保だった。下水道が止まっているため、トイレ用の水を確保するため、地震の翌日から井戸の出るところに行列ができました。この時に普段から井戸を掘り使用していたゴム会社や寿司屋、銭湯など様々なところが井戸を開放し、住民はそれを使用した。3日後くらいからは自衛隊による給水が始まり、学校が休みになっていた小学生たちが住民たちに水を配っていた。
真野地区での暴力団組事務所追放運動。2006年1月に暴力団組事務所が真野地区の一角に作られようとし、兵庫県警から住民の力で暴力団を追い出してくれないかと要請がありました。真野地区は郊外追放運動や町づくり20年構想、阪神・淡路大震災の復興と取り組んできたため、地域の結束が強く、暴力団組事務所追放運動は2000世帯の住民が立ち上がり、真野地区から暴力団組事務所を追放することができたのです。この運動を通じて、次にどういう災害が来ようが、少々のことがあっても、真野地区の住民は頑張ってくれると確信を持つに至りました。団塊の世代への期待、これからの地域力。私はサラリーマンです。勤めをしながらボランティアをしています。皆さんの中には会社を退職されてここに参加されている方もおられるかと思います。団塊の世代と言われた人の退職が増え、全国的に行政はこの団塊の世代に期待しています。地域のボランティアに参加してほしいと願っているということですね。高齢化が進むということはマイナス要因ではありますが、とりわけ団塊の世代はいろんなノウハウを持っています。ありとあらゆる職業を経験された人が地域にいるのですが、それらの人が次々と退職をして町に戻ってくるのです。ぜひそういう人にも加わってもらって、一緒になってこれからの町づくり、あるいは防災対策に関わっていただけたら、非常に大きな力を発揮するのではないかと思います。質疑応答1、質問1、地域コミュニティ形成のコツは？真野地区では最初が公害に対する取り組みということでお聞きしたが、その後どういうふうに継続的なコミュニティを形成につなげていったのか教えていただきたい。答え1、楽しいことをいっぱいすることが大切。真野地区にはイベントを実施する母体として、マノ同志会という組織があり、年間を通じて10以上の地域イベントを催しています。40年前に町づくり20年構想をやろうとしたときに、当時の中心は自治会長で、60代や70代の住民でした。でも20年の構想であるため、当時の40代や50代の住民がどうするかということが問われて結成した組織です。この組織はすぐには町づくり活動には取り組まず、まず町のいろんなイベントの下支えをしました。例えば盆踊りだったら櫓を組んだり、テントを張ったり、店も出すという活動をします。真野同志会は50歳が定年です。定年後は自治会長を引き受けたり、町づくりの役員を担ったりします。現在真野地区には、16人の自治会長がおりますが、全員同志会の出身です。イベントの楽しみを知っているから自治会長になり、町づくりやっても同じように堅苦しくなくて和やかに行えます。また、突然来た災害に対しても、そういうメンバーが中心になって頑張れるのかなと思っています。質疑応答2、質問2。自主防災組織のメンバー構成と活動の実態について。今、地域では自主防災組織の組織編成をやろうとしているが、地域には消防職員、警察官、公務員、看護師など 様々な職業の人がいて、そういった人は災害が発生すると勤務先に召集されることになります。残された自主防災組織のメンバーは女性や高齢者が中心になるため、いざ災害が起きた時に自主防災組織が機能できるかということを非常に危惧しています。自主防災組織の編成について、災害時に機能するような方法としてどのようなものがあるのか、真野地区の中であれば教えていただきたい。答え2、地域のコミュニティ力と普段からの備えをもとに、いる人、あるものを有効活用する。行政からは自主防災組織の活動を何とか頑張ってほしいという要請がありますが、非常に難しいですね。真野地区の自主防災組織も組織力が弱っているのが現状です。しかし、それはそれほど問題ではないと思っています。阪神・淡路大震災の時には、まだ自主防災組織はなかったのですが、消火活動や避難所運営という大変な状況になれば、地域の中から担ぎ出されてリーダーになる方が現れるものです。救出活動でも普段いないと思った若者が誰の指示によるでもなく一斉に倒壊した建物に救出に行きました。近くの工事会社の重機を使って救助するということをやっていました。かといって防災訓練は不要かといえばそうではなく、防災訓練をしておけば災害に及んでやるべきことやその方法が身につきます。いざという時には日頃培った成果をベースに臨機応変に対応することも可能だと思います。質疑応答3、質問3、大規模災害時の自主防災組織の活動を知りたい。阪神・淡路大震災、東日本大震災、伊豆大島の災害など大きな災害においても消防、警察、住民、行政の動きは目に見えるが、地元の自主防災組織の動きはあまり目にできない。実際に必要な状況になるのか教えていただきたい。答え3、3日間頑張る地域の力。真野地区には災害時要援護者対策先進地として研修に来られています。真野地区では個人情報保護の点から、なかなか地域で災害時要援護者の情報を把握できなかったのですが、該当者に手を挙げてもらって、300数十人の災害時要援護者が見つかりました。この方々について、災害が起これば誰が誰を支援するというところまで決めてあります。しかし、今論議しているのは、津波が発生したとしたら救出する時間があるのかという点や、自宅が倒壊して大変なのに、決められた人を助けに行けるのかという点です。これが現実的な話で、行政にしても消防職員にしても、被災地では被災者です。だから、自分の家族を放り出して救出に行けというのは無理だと思います。そこで行政は、3日間は住民で頑張ってほしいと言わざるを得なかったのです。3日間は地域で頑張り、それから自衛隊や公の手が入るということを言わざるを得なかったわけですから、自主防災組織を活用し、いる人、あるものも活用しながら、その3日間をどう頑張るかということにかかってくると思うのです。災害が発生し、家屋が倒壊する、被害が発生しているという時に、自治会や自主防災組織の役員であろうがなかろうが、住民一人一人が対応できるような体制を作るのがコミュニティではないかと思います。したがって普段からのコミュニティ作りにしっかりと取り組み、同時に行政から提供されるハザードマップやマニュアルなどを普段から身につけておき、地域の防災対策を進めていってはどうでしょうか。もしもに備えて上手に備蓄。備蓄食品は最低3日分、1週間分の備えがあれば安心とされています。日頃から長期保存可能な食品、缶詰、レトルト、インスタント麺、米、乾物などを買い置きし、非常時の食の備えに役立てましょう。 買い置きした食品は賞味期限をチェックし、日頃の食生活で期限の古いものから利用し、なくなったら買い足すことを繰り返し、上手に食料の備蓄をしましょう。備蓄品を使ったレシピ。ツナとトマトのリゾット。材料2人分。ツナ缶油漬け、小1缶。玉ねぎ、2分の1個。トマトジュース缶、190ml 入り1缶。水、200cc。固形コンソメ、2分の1個。レトルトご飯、200g 入り1パック。ケチャップ、大さじ1。塩コショウ少々。作り方。1、ツナ缶の油とツナを分けておく。2、玉ねぎはみじん切りにする。3、鍋に1のツナ缶の油、2の玉ねぎを入れて中火にかけ、玉ねぎがしんなりするまで炒める。4、トマトジュース、水、固形コンソメ、レトルトご飯、1のツナを加えて、弱めの中火で7分から8分程度煮る。途中焦げないように何度か混ぜる。5、ケチャップ、塩、胡椒を加え、ひと混ぜして火を止める。マッシュルーム缶、ミックスビーンズ缶などをプラスすると食物繊維もアップします。問い合わせ危機管理グループ。電話 079-435-0991。
加古川市消防本部からのお知らせです。PA 連携、消防隊による救急活動支援を始めます。加古川市消防本部では、4月1日から状況により、救急現場に AED、自動体外式除細動器などの応急処置用の資機材を積載した消防隊が同時に出動し、救急隊と相互に連携して、救急活動や人命救助活動などを行う PA 連携を始めます。PA 連携とは、救急現場において消防隊と救急隊が連携して救急活動などを行うことです。PA とは、消防車、ペンパーと救急車、エンブランスの双方の頭文字から PA と名前を付けたもので、全国の消防本部において広く使用されている用語です。消防車が PA 連携で出動するのはこんな場合です。1、通報状況から心肺停止状態の傷病者が発生したと疑われる場合。2、交通量の多い場所などで傷病者や救急隊の安全を確保できない場合。3、救急隊だけでは傷病者の搬出が困難な場合。4、このほか事故の状況から PA 連携による出動が必要な場合。消防車のサイレンの音の違い。火災の場合と PA 連携の場合のサイレン音は区別しており、火災の場合は、カンカンカンというサイレン音と鐘の併用。PA 連携の場合は、というサイレン音のみとなっています。皆様にお願い。救急車を呼んだのに消防車がサイレンを鳴らしてきた、と驚かれることもあるかもしれませんが、一人でも多くの人命を救うことを目的としておりますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、加古川市消防本部警防課。電話 079-427-6539。 播磨町消防団団員募集中。消防団員のやりがいは、地域に暮らす自分自身が地域のために働き、身近な人の役に立てること。そして年齢も職業も様々な仲間と出会い、人としても大きく成長していけることにあります。播磨町の消防団員は現在358人、うち女性団員20人で、火災発生時の消火活動、地震や風水害の災害発生時の救助、救出活動などに従事し、地域住民の生命財産を守るために活躍しています。また、災害発生時だけでなく、平常時においても、 訓練、防災、防火に対する啓発活動を行い、防災力の向上に貢献しています。播磨町消防団では、このような地域安全の縁の下の力持ちとしての消防団員を募集しています。年齢が18歳以上50歳未満で、町内に居住している方であれば入団できます。あなたも地域のために一緒に頑張りませんか？問い合わせ、危機管理グループ、電話 079-435-0991、春季火災予防運動、3月1日土曜日から7日金曜日、全国統一防火標語、消すまでは心の警報オンのまま、春先は季節風が強く、空気も乾燥し、火災の起こりやすい状態が続きます。火の使用には十分ご注意ください。問い合わせ、加古川市消防本部予防課。電話 079-427-6532。消防車による火災予防啓発パレードを実施します。播磨町消防団は、春季全国火災予防運動に合わせて、3月2日日曜日、午前9時45分からすべての消防車が隊列を組んで町内をパレードする火災予防啓発パレードを実施します。問い合わせ、危機管理グループ、電話 079-435-0991。 加古川市防災センター、普通救命講習会、固定や止血などの応急手当、AED を使用した心肺蘇生法の講習会です。日時、3月22日土曜日、午前9時30分から12時30分。場所、加古川市防災センター。対象、播磨町、稲美町、加古川市に住んでいるか勤務している人。定員、先着30人。費用、無料。申し込み問い合わせ、3月6日木曜日午前9時から電話で受け付けます。月曜日3月16日日曜日、21日祝日を除く。加古川市防災センター、電話 079-423-0119。 3月は引っ越しの多いシーズン、家具の転倒防止などの対策を。受信時には、家具や家電の転倒、落下により怪我をするだけでなく、転倒した家具などにより避難路が塞がれることもあります。近年発生した大地震では、3割から5割の方が家具、家電の転倒落下やガラスの飛散により怪我をしています。こうした被害は家具、家電の配置を変えたり、転倒防止器具の取り付けやガラス飛散防止シートの貼り付けにより防ぐことができます。この機会に自宅やオフィスのレイアウト変更の際には、これらの対策を行う絶好の機会ですので、地震に備え、ぜひ取り組んでください。問い合わせ、危機管理グループ、電話 079-435-0991。 ふるさとの文化財を守る、阿江神社で防火訓練を実施。1月26日の文化財防火デーに合わせ、県の重要文化財に指定されている阿江神社本殿を火災から守るための防火訓練を実施しました。地元住民や消防団による通報と初期消火、ご神体や重要文書などの持ち出しと住民の避難訓練、加古川市東消防署播磨分署による放水などの訓練を行い、いざという時に備えた確認をしました。文化財保護の問い合わせ、郷土資料館、電話 079-435-5000。 防犯交通パトロール実施中、子どもたちを不審者から守るために、加古川市と警察 OB の方のご協力のもと、防犯交通パトロール活動を行っています。町内の巡回は毎週2回で、下校時から夕暮れ時にかけて、通学路を中心に巡回しています。スピーカーで交通安全などを呼びかけながら、不審者の出没情報などにも迅速に対応しています。 安心安全の街づくりのために今日もパトロールを行っています。問い合わせ、危機管理グループ、電話 079-435-0991。特集、自分たちの街は自分たちで守るを終わります。